コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
ね、お元気ですか？
はい、引き続き不調でございます。
そうだね、
はい。
2月ですよ皆さん。2月の4日ですよ。
2月の4日ですか？
2月の4日ってどうなってるのかね。
年内最後の収録なの。
そうですね。実は今日はね、はい、私の仕事の都合でタメ撮りをたくさんさせていただいておりまして、まあ、この番組がいいのは季節感がないのでね、
はい、
何本でも30本でも50本でもタメ撮りできるというところは、ただ時代に合わせなきゃいけない、あんまりタメすぎてもいけないよという番組なんですけども、ちょっとね皆さんに聞いてなかったんですが、
はい、
今年何かこういう目標があるとか、これやってみたいとかいうのありました？こういう話してないでしょ、この新年。
確かに
1月
してない。
もう中町ちゃんの、前足からずっとそっち系でこういろんな
最先
悪い、なんかあります？皆さん今年2026年、こういう目標あるんだとか、ここ行くことにしてんだとか、これやってみようと思ってんだみたいなあります？
私は今奥さんとある約束をしていまして、
お、
はい、まあ、これからの話なんですけど、喘息が治ったら、朝早く起きて一緒に散歩に行く。
あ、いいね、
はい、
すごくいいね、
はい、奥さんは一人ね、実は朝ウォーキングしてるんですよ。
あ、もうすでにしてるんだ。
そう、奥さんはできてて、で僕は朝弱いんで、はい、帰ってきた頃ぐらいに起きるっていうね。はい、お帰りっつって。
なるほど、
はい、なので、でただもうこういう喘息もなってしまったと、もう運動不足のせいちゃうかみたいなね話もあるので、まあちょっと元気になったら朝早く起きて一緒に行こうという約束をしております。
瀬ヶ内どう
よ。私は実は去年は自分の目標は達成したんですよ。
え、なんだったの？
実は毎月 500g ぐらい落としていこうっていう目標だった。
体重？
去年ですね。
ってことは
前1
年間で6キロなの？
それ予定通りできました。
6キロ落としたの？
まあそう聞こえるとあれなんですけども、毎月 500g っていうのが目標だったので、まあ結果的には6キロになるんですけども、それがちょっと達成ができたんですよ。
すげえな。
お腹周りがじゃあ、
俺尊敬するわ。
いやいや、でも
どうやったの？どうやったの？
いや、意外とその食べるのところをこう少し矯正するだけで1ヶ月 500g であればなんとか行ったんですよ。1キロか2キロとか言うとちょっと難しいんですけど、
でもトータルで言ったら ね、
トータルで
言ったら大きいですよね。
2席で言ったら、
はい、
なんか積み立て貯金の話みたいな。
そうなんですよ。去年はそれができたので。
運動はしてないの？
あ、でも月に1回とかですけど、な、子供とジム行ったりとか。
あ、そんなのは運動に入る
な、ならないと思うんで。食生活
マジで、なんで痩せようと思ったの？
いや、やっぱり健康診断でこうちょっと引っかかっかっていますか、やっぱりそういう結果になったので、今年こそはと思う。まあ去年の話ですけど、やったら、
俺ちょっとこれ医学的にどうなのかと思うけど、ちょっと俺のね朝知恵から言うと、標準体重ってあるじゃん、
あれ
信じない方がいいと思う
よ。なるほど。
いや、それより太めの方がいいと思う。
あ、
いや、俺思うけど、健康な人ってちょい太くない？
そういうイメージ
だ。いや、太りすぎの人もダメだと思うけども、ちょい太めの方がいいんじゃないかなっていうのは俺の持論なんだけど、はい、まあまあまあ、それは人それぞれだし、モデルさんも長生きするかもしれないし。瀬ヶ内、この話切っちゃって。
で、
今年は？
今年はですね、まあ、あくまでまだこれから考えようとは思ってるんですけども、今思ってるのは、料理をしてみたいなっていう。
お前は前向きな男だね。嫁さん的には嬉しいだろうね。
ねえ、本当に。
あんまりできないんで。
旦那の鏡だね、旦那の。
自分のためになんですけど、自分の美味しいもの食べたいからなんですけども。ちょっとやっていければなとは。
ああ、それはどうやって覚えるの？
いや、まあ、今 YouTube とかやっぱ見るのたくさんあるので、ちょっとそれ見る時間長くして少しやってみたいなっていう。
週末？
週末、そうですね、やっぱり週末が多いと。
まず何からやるの？
まずですね、 そうですね、やっぱり一番まずと言いますか、美味しいチャーハン作れるようになりたいなと思いまして、
あ、チャーハン、
とにかく美味しいチャーハン、こういろんなことを調べながら、
いっぱいあるよね、
いっぱいあるんですけども、
ね、あれがいいんじゃないの、アジのたたき、
アジのたたき、
うん、いやスーパーで買ってるやつそのまま、はい、
ですよね。
なるほど、お皿に盛れば料理、
う
ん、
そうそう、
あと以前藤田さんがおっしゃられてた、うん、あのネギトロの、
あ、
あれもちょっと覚えているのでやってみたいなとかって覚えて、
俺もこういう前向きな男に生まれたかったね。
来世に期待しましょう。
もう飲んだくれてるだけで、もうどうしようもない、もう朝バファリンを飲むのが習慣になってる藤田さんですけどね。じゃあ藤田さんは何なの今年の目標というと、特にありません。もうなるべく頭の痛い二日酔いで頭の痛い朝は少なめにしたいなということだけで、それの具体策はまだ見つかっておりません。いつも通り飲みたいだけ飲みてしまうんじゃないかと思っている藤田純でございますが、まあそう言いながらも大阪に本社を構える平田カンパニー、株式会社平田グループでいろんなことやってる男でございます。すいません、こんな男で、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO！
株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週のキッド
愛
楽、
はい、それでは今週の喜怒哀楽のコーナーでございますが、はい、どなたか喜怒哀楽話したくてしょうがない方いらっしゃいますか。
私の楽か喜か、喜になりますかね。
喜なの、
はい、
お前昔喜が得意だった
もん。昔喜が久しぶりの喜なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
いいよいいよ。
ちょっと年はもう今2月4日ではあるんですが、うん、今ですね、ようやくワールドカップの日本代表の対戦相手が
来た、
興奮しております。
おお、はい、どういう感じで興奮してんの。
いやもう本当に今までは対戦相手なんか想像せずに日本代表のことだけを考えてましたけど、やっぱり対戦相手が決まってからは、うんうん、なんかあの人がフォワードになったらいいなとかですね、彼はこの試合はゴールキーパーがいいんじゃないかとかっていうのをこう想像をかきたててしまうので、
あ、決して相手のチームを分析してるわけじゃないの、ね、
相手分析後からです。
後からね。
まだ1チーム決まってない
で、ね、なるほど、そうだね、1チームね、は
い、決まってないタ
イプなので、うん、ヨーロッパのね、
はい、
予選のね、
とてもちょっと今興奮している次が増えたっていうのが実感がこう出てきてる。
なるほど、
ぜひ共有できればと思います。
いや本当になんていうのかな、こう今までね、
はい、
長い歴史の中で、はい、今回ほど期待しちゃうワールドカップないよね。
ないですね。いやおっしゃる通りです。もうそれもあります。
日本サッカー変わったなと思うのが、いや僕は小学校の時サッカー部だったんで、サッカーが人気ない頃からのサッカーファンなんですよ。あの頃はもう長島巨人だから、もうプロ野球全員野球でしょ。サッカーやってるのなんでやってるのみたいな。でキャプテン翼が出てやっとこう認知されるようになったスポーツなんで、その前に爽やか万太郎っていう漫画でサッカーの、ユースの世界大会が日本でやられた時のあの漫画で やってたんですけど、その頃も知らないみんな。だからもう本当にね、日本のプレーヤーつと本当にあの奥寺さんという方が、ブンデスリーガーに行ってバリバリやってらっしゃったぐらいで、他日本人の方ほぼ海外に出てない時代から好きな私にとってみては、最近の日本サッカーいろいろ違いがありますけど、一番違うのは複数点取るでしょ。3点とか4点とか5点取ってもそんな驚かないじゃない、昔は1点取るの大変だったのに、なんでこんなに取れるのっていう、そこが一番変わった。それはやっぱりそのみんなね、個々の選手が海外でバリバリやってるのもあるし、その戦術的にあの日本のサッカーの戦術とが固まってきたっていうのもあると思う。これは全然違います。昔点取れなかったんだから、アジア予選でも0対0とかさ、1対1とか あったでしょ、これは大きいよね、世界一。
いや大きいですね。今もだってオランダで頑張ってる上田愛瀬君ですかね、
うん、
得点王ですかね今のところも考えられないんですけど、
ね、考えられないよね。
もうちょっと期待です、期待しかないんで。
今度なんか今ね、はい、今もう2月か、今
そうですね。
でも我々12月なんですが、
はい、
今度富安さんがね、
あそうですね、
オランダに行かれるっていう、はい、ますね、富谷さん間に合ってほしいけどね、
本当間に合ってほしいですね、なんとか。
でも今さ、この前ね誰かと話したんだけど、はい、日本は3軍まで作ってもみんな強いよな。
お
多分、はい、各ポジション、はい、3人ぐらいずついるよ、はい、うまい人が、
はい、
いやキーパーなんかすごいしね、はい、鹿島の方もうまいし、
すごいですね、
もうじゃあだからもう、はい、楽しみでしかない。で、実は株式会社平田とはですね、
はい、
私ワールドカップの季節になると必ずやってることがあって、
はい、
各拠点に行ってですね、それを観戦するんです。
素晴らしい。
仲間と一緒に。で今年、
はい、
すごくびっくりしたのが、
はい、
私の出張予定でも入ったのが6月の16日から20日まで、
はい、
マレーシア出張という予定が入ってるんですね。
あ、もう入ってるんですね。
そしたらですね、
はい、
予選の最初の試合が15日なんですよ、
はい、あらギリ
ギリで次の試合が21日でもう完全にここを避けてくれてるって
い、ね、そういうことですね。
これもうこの時点で勝つって分かってしまうようなこの時点で
勝ちしかないですね。
勝ちしかない。で最初のオランダ戦はですね、これは姫路でやるんですね。
ああいいですね。
でも見れる人はもう会社が、はい、お金払うんでどんどん集まってくれってこと、はい、ただ、日本時間の5時からやるってことで
朝5時、
これはなかなかしんどいぞと
月曜日です、ね、
みんな午前中どうするのかな、ね、午前中みんな半休取ったりして ね、
そうですね、
あるよ、まあ、いつ取ったっていいの、
それは、は
い、うん、じゃこの人の半休取っちゃいけない、
権利ですから。
で次の日が、今度東京だ。
そうですね。
あいいですね、
うん、これはね午後の1時からだから、ただ日曜日なんで、まあね、家庭の事情がある人とかは来れないけど、あ、はい、まあこれはかなり盛り上がる
よ、ね、盛り上がりそうですね、
ガンガン飲めるし、
これはいいです ね、
ね、 ですね。
で次の試合がこれ私海外に行ってですね、26日か、ね、
はい、
で行く場所はこれはもうこれどこだっけ、ハノイか、ハノイに集まって、でフィリピンの人間も呼んで、
はい、
平田アセアンの日本人で応援すると。
あいいですね。
ただこれね朝ね6時からやったのね、
つらすぎる。
なので、
はい、
実は午後は平田アセアンの会議を入れてるんですよ。そうすると8時に試合が終わって、
はい、
13時まで仮眠取ってください、
うん、なるほど。
こんな社長いないよね、
ワールドカップで動いてる、もう
サッカー優先のスケジュールいいのかな、セガチ。
いや、ありがたいです。
ありがたいです。ということでな、全力で4年に1回しかないことだから、
本当です。
全身全霊を入れて応援していきましょう。はい、ということで、皆さんもね、サッカー好きの人、なんかサッカーの思いに対してこうあったらね、ワールドカップ2026、
はい、
頑張れ日本、
はい、
おという題名で何か送ってくれたら、はい、5000円ゲットできますよ。
いやいい。
任天堂さんのプリペか。よろしくお願いします。ということで今週の喜怒哀楽でした。ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社平田代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。
はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたでございます。今週はどうでしょう、セガチ。
はい、こちらの番組で、まあ、大切に考えているこの居場所、
うん、
こちらの居場所に対しまして、育て上げネットさんの方では自助会ですかね、
はい、
というものがあるというふうにお聞きしているんですけども、今回はこの自助会ということ のキーワードについてちょっとお伺いできればと思っております。
まあ、育て上げネットで自助会をやっているわけでは実はなくて、自助会っていうのはそもそも引きこもり状態にある方とか、まあ、過去にそういった経験を持つ方同士がまあ自発的に集まって、まあ、そういう気持ちとかその経験とかをまあちょっと共有するような場なので、一般的にはそこにやっぱりあんまり支援者であるとかそういう支援的な要素っていうのはあんまりないんです。はい、本当こう自発的な集まりなので、
これは字で書くと自分の字に助けるに会、はい、で、はい、自助会ですね。
はい、はい、そうです。まあ、ちょっと考え方としてはこう自助と、うん、共助、共に助けるで共助、
はい、いい言葉ですね、はい、
で公助、公の公ですね、うんうんうん、に助けるで公助、この3つの考え方があって、公助は本当もう制度とかそういったものなんです。で共助っていうのは地域とか家族とか、まあ、共に周りに助けてもらうっていうようなもので、うんうんうん、で自助っていうのはもうまさしくこう、まあ、自分で、自分自身をこうちょっとこう頑張っていくというか、うん、はい、そういった考え方のものなんですけれども、うん、はい、まあ、そこで集まって自分の経験談をちょっと話したり、あの時実はこういう気持ちだったんだっていうのをこう順番にこう話していく、はい、ということで周りの人がやっぱりこう分かち合ったりとか、あ、実はそれ俺もだったんだっていうことで、やっぱり一人じゃないっていうような、うん、やっぱり孤立孤独のこう気持ちをこうちょっと埋めていくような、はい、そういったこうものがこう自助会っていうものなので、はい、まあ、決して一人だけが頑張るんじゃなくて、みんながこうそれぞれがこう頑張ってるのをこう持ち寄って、でそれで力をもらうっていうような。
なるほど、
はい、
そういったものですね。泉佐野市さんとかやられてますよね。
あ、そうですね、定期的にね、はい、うん、割と行政がサポートをしてそういった会を後押ししてるっていうところも多いですね、う
ん、京都引きこもり女子会のね、皆さんの集まりなんかもそういう、
まさしくです、
あると思うんですけどね、
はい、はい、どうしてもなんかこう支援支援ってなりがちなんですよね、うんうんうん、やっぱ働けた方がええんちゃうかとか、困ってるんやったらこういう助けいるんじゃないかっていう支援っていう切り口がスタートしがちなんですけれども、うん、まあ、そもそも本人そういうの望んでないとか、そういうまだ望めない方に関してはやっぱり今の自分を受け入れるというか、ありのままの姿をまずは向き合うということで、そういう自助会に行くっていうので、はい、居場所とはまたちょっと別の機能が、はい、あるものとして今注目されています。
それをこうセットしてあげるんですね。
そうですね、セットされる場合もありますし、オホックはでもその当事者たちがちょっとコミュニティ集まってネット上とかでつながって、うん、じゃあ一回ちょっとお会いしましょうかとか、うん、はい、そういう形で発生していくことも多いですね。
なるほど、
はい、1
回の自助会でこう何人ぐらい、
あ、もう様々です。
あ、様々です
ね。はい、もうそこのグループコミュニティによって様々なので、はい、10人20人みたいなね、
あ、そんなに多い時もあるんですか。
多い時もありますし、まあ、こじんまりと3人4人でやってるとこも、はい、ありますし、その自助会によってはもう全くもうオープンにしてない情報をもうクローズでやられてるところも、はい、あります。
あ、なるほどね、
はい、もう自分たちの知ってる人間だけでやるっていうこともありますし、例えばですけどこうジモティとかネットとかでどんな方でも参加していいですよという形でオープンにされているところもあります。
うん、いろんな形がね、
は
い、
そうです。なので、まあ、決まった形はないんですよ実は、うんうんうん、はい、ルールもそのコミュニティによってさまざま。
一番人間らしいですね。
いや、そうなんですよ。居場所っていうのはね、そもそもやっぱりそこにいて何もしなくていいっていうような、うん、行く場所であったりとか、うん、まあ、そこに居続けるっていうような、うん、まあ、存在みたいなところがテーマだったりしますけれども、自助会はやっぱりこうね、自身のこう経験を話したり人の話をやっぱ聞くっていうところでやっぱ共感であったりとか、うん、はい、自分の今の姿をこうちょっと客観的に見る機会であったりとか、はい、そういったことにまあ結構こうきっかけとなるものかなと思うので、うん、はい、
その3つの目的っていうのがいいですね、
はい、
自分、はい、そして周りと、
はい、
でそれがこう、
そうですね、
公共に広がったらっていう展開としていいですね。
あ、そうですね、うん、はい、
なるほど。
なのでやっぱりまずは自助かなっていうところ、でそこでやっぱりこういろんな情報であるとか気持ちの整理がついたら、次は居場所であったり支援であったり公助であったりっていうところにやっぱ発展していく、うん、はい、そういったことはよくあります。
そうね、なんかこう具体的にこう発展していった事例みたいなのってあるんですかね。
あ、はい、やっぱりありますし、僕らもコネクションズ大阪っていう支援施設に来てくれた方には、うんうんうん、どこでうちの情報をお知りになれましたかって聞いた時に、やっぱこううちの自助会でやっぱりこう行った人がいてるとか。あ、
そうなんだ、
はい、そういうことはやっぱよくあります。
自助会っていうのは 例えば、
はい、
私がその自助会に参加したいけど、はい、どうやって参加していいかわからないっていう場合、どうしたらきっかけつかめるんですかね。
そうですね、やっぱそこをまあ運営されてる方にやっぱ問い合わせるしかないんですよね。
例えばインターネット上で自助会って打ったら出ます、は
い、出るとこもあります。
あるんだ、
はい。まあ、ある意味で一番大手はあの KHJ の
KHJ って一番でかい団体、
はい、全国で ね、
あの一番親団体っていうかね。
そうです ね、
はい、俺もそこから始まったんだよ。そこの講習聞いてから始まったんだけど、
はい、そこは当事者が集まる場を、はい、用意して、やっぱりこう自助会、うん、当事者会っていうのをこう開いていってるっていうところです。
それはちょっとどうですか。
なかなかこう自分のことをこうなかなか伝えるのが苦手な方が、はい、だと思うんですね、どちらかといえば、
はい、
そういった方がこうやっぱり自分のことを伝えたい、知ってもらいたい、知りたいっていうところをまず思っているところがすごいなと思いますし、
コミュニケーションで一番大事なのっていうのは聞くことと理解してあげること、うん、そのここが大事なのが、理解してあげることっていうのは賛同することと違うんですよ、うん、ただ聞くことと理解することっていうのは誰でもできるはずなんだけど、ここができない。例えばそれは上司と部下の関係とかもいろいろあるんですよね。聞いて理解してあげることで、その次に賛同があったらすごい、それも全面的な賛同じゃなくていいと思うんですよ。例えば 100% 賛同できるっていう内容もあると思うし、いやごめん今回の案件は 30% かもしれない、でも聞いて理解してあげて賛同してあげるっていう一連の流れがあるだけで、全然その後の展開が変わってくるかなって思いますね。それはその引っこもりや自助会に参加している人だけじゃなくて、お子さんと親御さんの関係もしっかり、悩んでる方と相談されてる方の関係もしっかり聞いてあげて理解してあげて、いくらでもいいので賛同してあげる、これが大事かなと思うんですけどね。
はい、そうですね。やっぱ親のね、やっぱりこうあり方ってもやっぱり初めはそうで、はい、まあ変な話、やっぱりこうその子の気持ち境遇って完全にやっぱり理解できるわけではないんですけども、うん、まあ、あなたはそう思ったんだねっていうことで、そうそう、ね、そういう、こう理解の仕方は一つ、ね、やっぱりこうとても大事なんじゃないかなと思います。
すごくいい言葉ですね、はい、あなたはそう思ったんだね、 あなたはそうだったんだね、うん、そういう思いもあるんだね、はい、そういう考えもあるんだね、はい、大事ですよ、はい、認めてあげることが、
ね、そうですね、
はい、うん、いやすごく良かったね、はい、ということで今週の仲間ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エッチレコードセレクション、
はい、それではエッチレコードセレクション、株式会社イラタの音楽レーベルエッチレコードのアーティストの曲をご紹介していきます。今日は藤田純でスーパーヒーロー。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO。 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。はい、それでは、今週の推しを教えてと言いたいところですが、はい、いつものように暴走してしまった藤田純のおかげでですね、このコーナー、なくなってしまいました。皆さんごめんなさい。ただし皆さんからの推しが来た時には、喜怒哀楽をカットしてでもそれを話させていただきますので、はい、どんどん送っていただきたいなと思います。その送り方についてセガチ。
はい、それではまずは番組のコーナー紹介からさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。三つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード5000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ということでそろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川芳親でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも